今朝恵みをいただく御言葉は詩編の63編と64編です。 Psalm chapter 63 and 64。 詩編63編と64編。はじめに63編の1節から3節までを宣言いたします。ダビデの賛歌。彼がユダの荒野にいた時に、神よ、あなたは私の神。私はあなたを切に求めます。水のない砂漠の衰え果てた地で、私の魂はあなたに渇き、私の身もあなたを慕って気を失うばかりです。私はあなたの力と栄光を見るために、こうして聖女であなたを仰ぎ見ています。あなたの恵みは命にも勝るゆえ、私の唇はあなたを賛美します。アーメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ。我らの愛する主イエス様、あなたの皆を褒めたたえ賛美します。御言葉であられるイエス様、あなたが我らに今朝に今日も望んでくださいますように、今取り継ぐ神上の唇を清め、預かる一人一人の耳を清めてください。これからのすべてをただあなたの支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。アレルヤ。この新しい素晴らしい一日を本当に主を褒めた、また主の御言葉で始まれる恵みを感謝いたします。詩編の63編、この詩編の60編以降ですね、ダビデが本当に苦しい中、特に敵、神様を敬わない者、あるいは嘘偽りをよりどころとする者、あるいは、裏切ったり、あるいは神様に、したいけませんと言われていることをあえてして、そして、それによって身を立てようとする者たちによって、ダビデが、攻め立てられている、その圧迫の下における、ダビデの詩編が、続いているんですけども、この63編も、彼がユダの荒野にいた時にという、表題があります。これ、要するにアブシャロムによってクーデターを起こされて、でそれでダビデがそこから逃げてユダの荒野にいた時に、読んだ詩編、だと思われます。で、彼は、本当にその荒野の中、岩砂漠です、ユダの荒野、水がないところ、そして本当に、干からびたところ、荒涼とした、その砂漠地帯の中において、ダビデは神様を呼び求めております。で神よ、あなたは私の神、私はあなたを切に求めますと、神様を私の神呼ばわりしております。皆さんはイエス様を私の主呼ばわりしているでしょうか。ここはアーメンするとこですよ。イエス様は皆さんの主ですよね。私のイエス様です。イエス様は私の主です。本当にプライベートな、自分の我が主、皆さんマイバイブル持ってますね。私の聖書、本当にこれ、1980年代から使ってる、マイバイブル、私の宝ですけども、皆さんもイエス様をマイイエス様、マイ主と、するべきです。ダビデはしてます、神よ、あなたは私の神、私はあなたを切に求めます、You are my Lord、神様は私の主、自分の主と、することを、皆さんは、するべきです。聖書を開いて、神が書いてある、私とはまた別物な、関係ないやと思ってはならないです。学者は、知識のために聖書を、学ぶんですけど、しかし皆さんはマイロード、私の主、私のイエス様、というイエス様と皆さんを、私のイエス様という私の主人という関係にするときに、この御言葉の守り、御言葉の祝福、それが皆さんの元に実体化されます。詩編の91編 このコロナの、ね、流行ってる時代において皆さん宣言してますけども、ね、本当に私の主、私の神と、ね、いうふうに皆さんはしているからだから皆さんはその御言葉の守りが皆さんに有効化されているんです。ね、ダビデは私、ね、神をあなた、私の神、私はあなたを切に求めます。私の神であるからに本当に切に切に求めるんです、ね、銀にも勝って金を求めるに勝ってお金を求めるに勝って主を主体求める心を持つ人に主は、ね、実際に具体的に守りを与えてくださるんです。ダビデは水のない砂漠の衰えた鉢で私の魂はあなたに渇き、ね、言ってますね。砂漠地帯において本当に水に乾きます、ね、あっちの砂漠、ねは本当にこの日本では考えられないような風景なんですね。本当に水がなくてそこにいるだけでどんどん体の水分が蒸発されてすぐに乾く、ね、だから、ね、あの水をしょっちゅう補給しなさいって、ね、あのイスラエルに行った時あのシェンバク先生に、ね、そういうふうに勧められてでいつも水を、ね、携帯してるんですね。本当にその岩砂漠においてダビデは主を主体求めました。主に乾きました、ね心が乾いた時は、ね、本当に水を主体求めることと主を求める、ねそのことをダビデは切に告白しました、ね、私の身もあなたを慕って気を失うばかりです、ね、でさらに2節は私はあなたの力と栄光を見るためにこうして聖女であなたを仰ぎ見ています。アメン。ダビデは、ね、聖女であなたを仰ぎ見ていると言いました。聖女、ね、ダビデはユダの荒野にいるはずです、ね神殿からは遠く離れているはずなんですけどもしかし主を思って主を礼拝するところそこがたとえ荒野であったでもそこは聖女に変わるんです。聖なる場所、ね、ですから職場においてもあるいは家庭においても、ね、教会から離れたとしてもあるいは何か仕事や、ね、諸々の都合で礼拝に参加できないとしてもそれでも主を主体求めるところそこが聖女に、ね、変わるんです、ね、ダビデはこのユダの荒野によって本当に主を主体求めて、ね、そしてその場所を聖女としてそしてそこから主を仰ぎ望みました、ね、で3節ではあなたの恵みは命にも勝るゆえ私の唇はあなたを賛美します。アーメン。本当に人は、ね、生きていても虚しいものですけれども、ね、人は主を褒めたたえるとき永遠を生きることができます、ね、皆さん天国はどういうところか。天国は永遠に賛美をするところ永遠に主を褒めたたえるところ、ね天国って、なんか、永遠に賛美しなければいけないの、ねそういうふうに思ってはなりません。本当に喜びが溢れてくるんですね、賛美を何か、ね、礼拝前のなんか何十分間のお勤めだと思っている人にとっては、ね、天国は永遠に賛美するところだよって言うとつまんないところって思うかもしれないですけどしかし、ね、本当に主を心から主体求める心を持って賛美していると、ね、そんな何十分なんてあっという間なんです。ね、もうパスタが来たのもうメッセンジャーが来たの、ねもっと賛美していたいよそういうふうになるんですね。主を主体求める心があれば、ね、もう賛美の、何番ですって言われた時ああ私の好きな賛美ああ私ここのフレーズ本当に心に残る、ね、本当にそういうふうにですね主を主体求める心があれば賛美は命にも勝る、ね、恵み、それゆえに主を本当に褒めたたえたい、ねその心が湧き起こってきます。ダビデは最初は本当に渇きで始まったんですけどしかし主を心から主体を求めると賛美が、ね口を出て、ね、出てくるようになってそしてこの4節から8節のところですね本当にダビデの、素晴らしい信仰告白があります。でここで、あらかじめ、皆さんに言っておきたいのはダビデはですねこのユダの荒野にいるということはアブシャロボンから逃れている時ですということは、ねダビデがあの、ね、バテシェバとの会員の罪を、ね、犯した後、ね、そして本当に神様から一時期は見捨てられたかのような、ね、もうあなた、 はこのような罪を犯した、ね、もう人の血を流しまた会員の罪を犯し、ね、でそれに対して本当にダビデが心から、ね、悔いて涙を流して、ね、でそれでどうか、私の魂を生かしてください、ね、そういうふうにしてかろうじて命は、ね、救われたものの、その、子供が、一人死んでしまった。そしてさらに息子娘たちの間で性的な、ね、スキャンダルが起きて、ね、でそれで、ね、ダビデがそれに対して、ね、うまく立ち回らなかったように、その、ね、息子の一人であるアブシャロムに本当に心底憎まれて、でそれでクーデターが起こされた、ね、そしてダビデが逃げているその最中です、ね、その最中によってダビデがこんなに賛美していいんだろうか、ね、こんなに自分が罪を犯してその罪の刈り取りをしているけれども、ね、賛美していいんだろうか、ね、いいんです、ね、賛美するべきです、してください、ね、本当に自分は罪を犯したけれども、ね、それでも主を慕い求める心、これを、ね、主は望んでおられます、ね、もう自分は罪を犯したんだ、賛美するに資格がないんだ、ね、そういうふうに思うべきではありません。主にごめんなさいをして、ね、でそして、ね、本当にそれ私は罪を犯しました、それでも私は主を慕い求めるのですという志を持って、ね、主に立ち返る、ね、ことをするべきです。何度罪を犯したとしても、何度、ね、脇にそれて落ちたとしても、それでも、ね、主に向かって、立ち直って主に、褒め歌う歌う、ね、そういう人こそ、ね、主は愛してくださいます、ね、だって皆さん子供をもしいるとしたら、ね、子供がもう泥んこの中で転げ回って遊んで、で、ね、もうあまたこんなに服を汚して、ね、ということになって、で子供が、また泥んこで、ね、転げ回って、ね、あこのままだったらママに叱られる、ね、もうママの前に顔見せる、資格はないんだと言って、ね、どっか家出してしまったら、ね、それお母さんの望むことでしょうかね。望みませんね。泥んこになってもう汚れたとしても、それでも、ね、お父さんお母さんのもとに、ね、ママまたこんなに汚しちゃった、ね、ごめんなさい、ね、それを親は望んでいますね。誠の親である神様も同じです、ね、いかに罪に汚れに、ね、失敗したとしても、それでも主に向かって、ね、行って主のもとで、ね、ごめんなさいして主に褒め歌を歌う、これを、ね、主は求めているんです。ダビデは、ね、そのような人でした。4節から見ますと、ね、4節から、それいえ私は生きている限りあなたを褒めたたえ、あなたの皆により両手を挙げて祈ります。私の魂が死亡と罪に満ち足りるかのように、私の唇は喜びにあふれて賛美します。アメン。本当に4節5節もう動詞だけ、ね、見ても、ね、4節は褒めたたえます、祈ります、ね、5節は、ね、喜びにあふれて賛美します、ね、本当に主を褒めたたえること、これをダビデは、ね、やめておりません。6節、ああ私は床の上であなたを思い出し、夜更けて私はあなたを思います。あなたは私の助けでした、三翼の陰で私は喜び歌います。私の魂はあなたにすがり、あなたの右の手は私を支えてくださいます。アーメン。本当に喜び賛美、喜び歌うこと、ね、それが、ね、もう4節5節、ね、7節でもありますね。その真ん中の6節では、ね、床の上であなたを思い出し、夜更けて私はあなたを思います。夜ダビデは思い出しております、その床の上で。ですから、ね、夜寝るとき本当に主を褒めたたえつつ休みに入ると安息できるんですね。不眠症の方はいるでしょうか。いろいろあのこと、このこと、あの人、この人、昔のこと、将来のこと思い悩むと夜眠れなくなってしまいますけれども、主を床の上で主を思って、そして主を褒めたたえる言葉、あるいは御言葉のテフィリン、ね、それをすると、ね、本当に夜安息のうちに安らうことができるんですね。その人の、ね、休みは本当にいい休みが、ね、できる、ね、 私たちはですからね、夜もし眠れないとするならば、その時ね、手日にすると、ね、よく眠れるって、まあ、それで岩崎さんは朝方になることができましたね。以前は夜型、ね、夜眠れないんだよって言っていたら、あ、じゃあ眠れない時手日にすれば、ね、ある程度のですね、疲れが来るんですね。御言葉は、ね、霊的なものですから、肉に疲れが、ね、起こるんです。で、そしてなおかつ心に安らぎ平安が霊のうちに来ますから、ですから安息のうちに眠れることができるんですね。寝る前のテフィリン、ね、いいですよ。なおかつ寝る前のものことというのは長期記憶に残りやすいんですね。ですから夜寝る前に、ね、御言葉テフィリンしたら、ね、そのテフィリンした言葉が長く残るんです。その意味でも、ね、本当に夜、ね、御言葉を口ずさむ、主を思い巡らす、それを、ね、する、ダビデは本当に、罪を確かに以前犯しました、ね、そしてその借り借りを、ね、している真っ最中ですけれども、それでも床の上で、ね、もう本当にダビデこの時不眠症になってもおかしくないような状況ですけど、しかし主を、ね、思い巡らして主を褒めたたえている。それならば床の上でも、ね、本当に主を、ね、思い出して主を褒めたたえている。でそれでそれゆえに、ね、彼の魂に安息が、ね、来ます。9節から見ますと、ね、9節から、しかし私の命を求める者は滅んでしまい、地の深いところに行くでしょう。彼らは剣の力に渡され狐の餌食となるのです。しかし王は神にあって喜び、神にかけて誓う者は皆誇ります。偽りを言う者の口は封じられるからです。アーメン。ね、9節から、ね、ダビデを付け狙う者たち、ね、その者たちは、ね、滅んでしまい地の深いところに行くでしょう、ね、宣言してます。この、ね、者たち、まあ、その次の64章を見れば分かるんですけども、ね、特に、もう唇で、ね、偽りで、勝とうとする人たち、ね、死は、ね、力で、ね、打ち勝とうとすることや、また嘘、偽り、卑怯な手段で勝とうとする者たちに敵対されます。ダビデに敵対していた、ね、アブシャロム、彼の子供ではあったんですけれども、彼、本当に唇滑らかなんですね。多くの人々をその滑らかな唇で味方につけて、ね、でそれで、ダビデクーデターを起こしました、ね、けれどもそのような良くない手段で、ね、もう彼さんに敵対するようなことをする者、アブシャロムは本当に律法をいくつも破っています。父母を病いなさいところから父に敵対してクーデターを起こした、また会員の罪を犯してはなりませんんですけれども、白昼堂々とみんなが見れるようにその神殿、宮殿の屋上からでその会員を犯して公然と父ダビデを恥ずかしめました、まあ、そのさらに、軍隊を招集して、まあ、そのような、本当に嘘偽りまた主に忌み嫌われることで、ね、名を馳せようとするような、ね、ものは、彼らは、実説見ますと彼らは剣の力に渡され狐の餌食となるのです、ね、まあ狐の あるいはジャッカル、ね、と言います、画家賞のところで、ね、ブドウ畑を荒らす狐を捕らえておくれってありますけども、ね、あれあの狐ですね、その餌食、まあ、餌食となる、ね、まあ、餌食というよりも、まあ、分け前とか相続という意味ですね。メナートというヘブライ語ですけども、餌食、ね、分け前あるいは相続ですから、嘘偽りであるいは卑怯な卑劣な手段で立っていこうとする者たちは、ね、狐の相続部になってしまうんです、ね、A さんという人がそういう、ね、もう嘘偽り卑怯な、ね、もので立とうとするとするならば、狐にとってその A さんが相続分です。狐が A さんを見ると、あ、私の相続分、分け前が来た、餌食になるんです狐の、ね、ですから共産主義、ね、などで 神なしとする、ね、その思想で、あるいは嘘偽りで、ね、もう嘘をついても絶対嘘をついてない、ね、あるいは、ね、自分が悪いことをしたにもかかわらず悪いことをしてない、ね、その強引な、ね、卑劣さにおける強引さで立とうとするものは、狐が、ああ、私の餌食だ。ああ、私の相続分がいる、ね。そういうふうに、ね、思われるんですね。しかし、ね、10節、ね、しかし王は、神にあって喜び、神にかけて誓う者は皆誇ります。偽りを言う者の口は封じられるからです。アーメン。王は、ね、ありますね、世の中の王と、ね、神の国に属する者の王は違います、ね。その前回見ましたね、神の国に属する王というものは、ね、自分の好き勝手ではなく神様の御旨を、それを神様の代理主権を行使して、そして神様の御旨を行うのが神の国における王です。そして王たる者は、ね、支配しなくてはなりません。また悪どい者をやっつけなくてはなりません。悪はサタンをその技を破壊し、また、暗闇に囚われている人々を解放して、そして彼らに神様の良き統治をもたらす、これが神の国の王です。しかし王は神にあって喜び、そうです、神にあって喜ぶ王を神様は、ね、立ててくださいます。神にかけて誓う者は皆誇ります。そうです、神様にかけて誓う内容、それは、ね、とても嘘偽りではありません、ね、本当に神様にあって命の技を立て上げることをします、ね、そのように誓う人は皆誇りが、ね、与えられますけど、しかし偽りを言う者の口は封じられると、ね、最後ありますね。そうです、嘘偽りで塗り固めようとする者の口は、ね、ストップ、ね、口が、ね、閉ざされてしまう、ね。で、それで、ね、この詩篇64篇に続くんですけど、この64篇はですね、特に唇達者な敵に対しての、ね、その、まあ、詩篇ですね、口達者な敵。もう、唇が滑らかで、もう本当に唇で、もう、機関銃のように、ね、人をなじる言葉を、ね、言う人、ね、とても自分唇が下手で、ね、口が開かない、ね、そういう場合は、この詩篇64篇を、ね、信仰混ぜて宣言するんです。詩篇64篇は、口達者な敵に対して、ね、対抗する、ね、詩篇にとも、ね、言えます。64篇。指揮者のために、ダビデの賛歌。神よ、私の嘆くとき、その声を聞いてください。恐るべき敵から、私の命を守ってください。悪を行う者どもの計りごとから、不法を行う者らの騒ぎから、私をかくまってください。彼らはその舌を剣のように研ぎ澄まし、苦い言葉の矢を放っています。全く人に向けて隠れたところから追いかけ、不意にいて恐れません。アメン。まあ、口達者な敵に対して言うんですけども、もし皆さんの側に、ね、その悪どい分があるとして、それで、ね、御言葉を通して、ね、養いを、あるいは叱責を、ね、あるいは訓戒をしている、ね、そういう、ね、人に対して敵対するべきではありません。敵対するとするならば、本当に自分自身の中にある罪と敵対するべきです。ただし、ね、本当に誠実に御言葉に従って歩んでる、ね、そして自分になじられる要素はない、ね、敵は、うん、自分の中に、ね、対して自分の中に、ね、一切その、責められるところがない、ね、けれども相手は嘘偽りで、ね、なじってくる、ね、あるいはありもしないことで悪口雑言言われるとするならば、ね、このダビデが、ね、祈ってるんですね。彼らは、ね、その舌で舌を剣のように研ぎ澄まし、苦い言葉の矢を放っています、ね。全く人に向けて隠れたところから追いかけ、不意にいて恐れません、ね。本当に悪どいことにおいて、したたかな、また本当に悪どいことにおいて、ね、優れた知性を、ね、駆使して悪どいことをするような者たちに対して、ね、この詩を、ね、その者に対して向けるんですね。5節6節見ますと、 彼らがどういう人か、ね、彼らは悪事に凝っています。語り合って密かに罠をかけ、誰に見破ることができようと言っています。彼らは不正を企み、企んだ策略がうまくいったと言っています。人の内側のものと心とは深いものです。ですから彼らですね、本当にあえて選択するんです。嘘、偽り、悪どいこと、卑怯なことをわざと選択して、その通り行って、そしてそれが成功したら喜ぶんです。やった、私の、ね、策略がうまくいったぞ、ね、6節、ね、不正を、ね、彼らは不正を企み、企んだ策略がうまくいったと言っている、ね、ですから悪どいことをして、ね、それで喜ぶんですね。しかもその悪事、それを、ね、語り合って密かに罠をかけて、5節にあります、語り合って、ですから共に共謀して、ね、同意して、同意の上で悪どいことを、ね、する。そしてこの、ね、自分たちが仕掛けた罠は一体誰が見破ることができようか、この、ね、詐欺、ね、この手法、ね、密かに誰が見破ることができようか、そういうふうに、ね、策略をかけて、ね、いる、ね、そういうものは、ね、どうするか、何節、ね、主は、ね、どのようにするか、何節では、しかし神は矢を彼らに追いかけられるので、彼らは不意に気づきましょう。彼らは己の舌を自らのつまずきとしたのです。彼らを見る者は皆頭を振ってあざけります。アーメン。結局彼ら、ね、唇の矢を仕掛けます。唇を、ね、言葉をマシンガンのように相手に、ね、もうダダダダダダって、ね、人を傷つける言葉、なじる言葉、ね、卑怯な言葉、ね、それを、ね、投げかけて、でそれで相手を傷つけて、相手をうんざりさせて、ね、そして人生にのし上がって勝っていこうとする者に対して、ね、ナーセスは神様が彼らに対して矢を仕掛けるんだ、神様が彼らにマシンガンで打ちのめされるんだ、神様が彼らに追いかけられるので、彼らは不意に傷つきましょうってあります。そうです、神様はそのようになさるお方です。そして彼らは己の舌を自らのつまずきとしたってありますね。冒頭で宣言したのは箴言の一章だったんですけども、箴言の一章の、10節から19節をちょっと読みたいと思います。箴言の一章の10節から19節、箴言の一章の10節から Proverbs chapter 11 Proverbs chapter 1 from verse 10 to 19。我が子よ、罪人たちがあなたを惑わしても彼らに従ってはならない。もしも彼らがこう言っても、一緒に来い、我々は人の血を流すために待ち伏せし、罪のないものを理由もなくこっそり狙い、予備のうちに彼らを生きたままで飲み込み、墓に下る者のように彼らをそのまま丸飲みにしよう。あらゆる宝物を見つけ出し、分取り物で我々の家を満たそう。お前も我々の間でくじを引き、我々皆で一つの財布を持とう。我が子よ、彼らと一緒に道を歩いてはならない。あなたの足を彼らの通り道に踏み入れてはならない。彼らの足は悪に走り、血を流そうと急いでいるからだ。鳥がみんな見ているところで網を張っても無駄なことだ。彼らは待ち伏せして自分の血を流し、自分の命をこっそり狙っているのに過ぎない。利得を貪る者の道はすべてこのようだ。こうして持ち主の命を取り去ってしまう。アーメン。この悪を企む者、彼らは、ね、皆さんに仕掛けるんです。一緒に来い、我々は人の血を流すために待ち伏せしよう、ね、罪のないものを、ね、理由もなくこっそり狙おう、ね、また彼らを生きたままで飲み込もう、丸飲みにしよう、分取り物を、ね、みんなで財布を、ね、同じ財布をシェアして、でそれで、ね、互いに、儲けを、ね、積み立てようね、するんです。しかし彼ら、ね、罠を張るんですけれども、しかしその罠は実は自分自身の命を狙う罠を張っ ってるに過ぎないんです。世の中の法則というものはそういうものです、ね、悪を企らうもの、ね、それは実は、ね、こっそり自分の命を狙っているに過ぎない、ね、結局、すべてこの利得を貪る者、その道は、ね、全て、この世を、この18節と、19節、本当に彼らはただ、この悪を企らう者たちは結局自分の命を、付け狙って、そしてゆくゆくは、自分が、仕掛けた罠に自分が陥って、ですから嘘で偽りで仕掛けた罠、それは結局自分がはまり込んで、自分自身を傷つけるものに、なってしまうんです。唇で言葉で、悪い企みでのし上がろうとするもの、それは結局自分の口から発した言葉によって自分が罠に捕らえられて、でそれで、結局、自分自身が、その悪の報いを、受けることになってしまう。でそれでこの箴言書の、最後の、32節と33節、これ、冒頭で宣言したんですけども、わきまえのない者の背信は自分を殺し、愚かな者の安心は自分を滅ぼす。しかし私に聞き従う者は安全に住まい、災いを恐れることもなく安らかである。アーメン。この、32節と33節においても、本当に、この悪どい者を、悪どいこと、それを図るもの、それはそれ自身が自分自身を滅ぼすことになる。けど主に聞き従う者は、災いを恐れることはなく安らか。ダビデは、本当に主の御前において、この瞬間はやましいことは、しておらず、ですから本当に主を助けてください、主に、泣きついて主に寄り頼んで、そして主を褒め歌を、歌うまでに心の安息、心の平安が回復しました。けれども敵は相変わらず悪どい技、卑怯な技で、攻撃を仕掛けてくる、あるいは唇の言葉で、不正を持って、ダビデに攻撃を仕掛けてくるんですが、しかし結局のところこの、アブシャラムの末路はどうなったか、第二サムエル記を見ればわかります、本当に悲惨な最後です、結局主の道にかなわないことでもって何かしようとする者は素直に、やがて滅びが待っている。けれども、主に従う人は、とこしえに安らかなんですね。で64編の、最後、9節と10節、詩編の64編の、9節から見ますと、こうして全ての人は恐れ、主の御業を告げ知らせ、そのなさったことを悟ります。正しい者は主にあって喜び、主に身を避けます。心のすぐな人は皆誇ることができましょう。アーメン。最後にね、正しい者は主にあって喜び、主に身を避ける。本当に主を思い巡らすとき、喜びが湧き起こってきます。主により頼むとき、全く平安が与えられます。いかに悪どい者が、その人を攻撃しようとも、またその人が本当に、唇において達者じゃない、敵の方が口達者、敵の方が力がある、数もいるとしても、しかし主により頼む者には心の内に平安が与えられ、そしてそれと同時に具体的な助けが、ダビデに与えられるんです。ダビデは、ユダの荒野において具体的な助けが、与えられました。もう、すぐにでも攻め込まれたらひとたまりもない状況だったんですけど、しかし、そのすぐにでも、攻め立てようとする者の計らいを虚しいものに、愚かなものにしてくださり、そして、ダビデは助かりました。また、彼の命をつけ狙ったアブシャロムは悲惨な死に方をしました。この聖書が皆さんに教えています。悪を企む者、主の道に従わない者は、このような悲惨な末路がある。けれども、本当に罪を悔いて改めて、それでも主に向かっていく人、主を褒めたたえる人は安息が与えられ、守りが与えられて、誉れが与えられます。皆さんは主の道に進み行きましょう。そして安息のうちに守られて、そして、 次の意を受け継ぐ、またこの地において本当に長い命で満たされて、そしてこの地においても本当に権威と力を増し加えていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、御言葉であられるあなたを我らは慕い求めます。父なる神様、アブラハム、イサク、ヤコブの神、主よ、本当にあなたが私たちに御言葉を通して私たちを教え、またイエス・キリストのその贖いを通して私たちを愛し、私たちを救い、そのあなたのその守りの御手のうちに私たちを入れてくださったことを感謝いたします。今我らは御霊によってこの御言葉に諭され、そしてあなたの道に歩みたいと願います。聖霊様、どうか助けてください。どうかいただいた御言葉の一つ一つが私たちの心の内に刻まれ、それが我らの城壁となり、守りとなり、そして今このコロナがはびこるこの時代の中、また本当に不穏な動きがあるこの世代の中から守られて、そしてこの時代において栄えたもの、むしろ主にある統治者、王として主よ、この世界を正しく治めていく私たちともでありますように、あなたが今朝も御言葉を通していらっしゃってくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。私の魂が死亡と罪に満ち足りるかのように、私の唇は喜びにあふれて賛美します。私たち一人一人がイエス様ご自身をマイイエス様、私の主、私の神とすることができますように、その姿を通していかに悪どい者が、口達者の者が攻撃を仕掛けようとしても、その後は主イエス様の守りがある、その結果はこの今日学んだように、その敵はひどい最後を遂げ、またその悪どい者は後に青草のように枯れる、そのことを私たちは今日も御言葉を通して見ることができたことを心から感謝いたします。仕分け上手となることができますように、イエス様を我が神とし、そして私たち自身は主の御名を心から賛美し褒めたたえる者、そして時に攻撃を仕掛ける者がいるときに、主よ、私の声を聞いてください、どうか私の命を守ってくださいと、私を助けてください、主イエス様へにこそ私たちは頼りきるものでありますように、私たちをどうか助け整えてくださることをよろしくお願いいたします。鼻で息をする者を頼るとしたり、またイエス様以外の者、人、物事を頼りにしてきた私の罪をどうか許してください。そして今この時に、私の神、私の主、私のイエス様とますますプライベートな関係を持ってイエス様を慕い求めることができますように、主をより頼む時そこに安らぎがあり、そして主をより頼む時確かな助けと豊かな守りがそこにあるということ、私たちはますますそれを体験することができますように、豊かにイエス様の素晴らしさを味わうことができますように、主が助けてくださることを感謝いたします。御言葉なるイエス様を私たちはこの口に昼も夜も口ずさみ、そして思い巡らすことができますように、主の身元において罪を犯してしまったならばごめんなさいと、この罪を犯してしまいました、どうか許してくださいと、その口で告白し、そして主イエス様による許しを得て、またイエス様へと立ち返る、その一つ一つをもって私たちの心がますますイエス様と近くなり、そして賛美をする者、主の皆を褒めたたえる者、イエス様はこのように命を買い戻してくださった、私たちの人生をこのように主は良くしてくださった、その一つ一つを感謝しながらますます歩み続けるものでありますように、そして夜その寝る前に主を思い巡らすこと、また背振りをすることは長期記憶に残ると主は教えてくださいました。私たちはますます本当にどんな時にでもイエス様を慕い求めること、イエス様を慕い求めて、そして主を思って賛美し、また手振りにするところ、そのところを主は聖女としてくださると教えてくださっていることを感謝いたします。主を覚え、 どのような場所、どのような場面にいるとしても、イエス様を思い、そして歩むことができますように、すべてを聖女として主が性別してくださり、その心は永遠の御国へと心を憧れて、私たちはどんな時にでもイエス様を思い、イエス様を歩むことができますように、そして命に勝る喜びのうちに、そして主を主体求めることによる素晴らしい約安息のうちに、私たちはますます歩むことができますように、イエス様どうかよろしくお願いいたします。悪しき企みをする者、言葉巧みに悪のその罠にかけようとする者、それは結局自分の血を流し、自分を罠にかける、そのようなことだと主は教えてくださいました。私たち一人一人は、主イエスキリストに聞き従う一人一人は、安全に住まい、災いを恐れることもなく、安らかな歩み、イエス様と共に歩むことができることを感謝いたします。今日も御言葉を通して、主を慕い求める者に長い命と平安と素晴らしいイエス様との交わりが増し加えられ、そして私たち一人一人に素晴らしいイエス様を味わうその体験を、ますますイエス様が与えてくださるこの幸いを心から感謝し、主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。今日も私たちは祈りに入っていきたいと思います。